皆さん始めたいと思います。じゃあ一言祈って始めます。天のお父様、これからの LT をあなたの御手に委ねます。どうかこの時間を始めから終わりまで用いて、そして本当に私たち一人一人のあなたとの関係、また家族との関係、またそのあなたの働きとの関係も今日の LT の時間を通してさらに祝福されて、その良い時となるように、どうかこの時間を祝福してください。お願いします。本当にすべてあなたの御手に委ねます。あなたがこの始めから終わりまでこの時間を祝福して導いてくださることを信じて、委ねて聖霊に、聖霊の導きと助けを信じて、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。アーメン。皆さん、このおはようございます。今日は前回の一対一のクリスト弟子作りの政治的な根拠のことを少し終わらせて、後で少し新しい短いですけども新しいテーマもあります。まずですね、この一対一にの弟子作りのその政治的な根拠は、前回私も話したように、聖書にはこのはっきりした、ね、具体的なその実行する方法が書いてないけども、でもその一対一 の, 様子がよく見えてきます。聖書にはいろんな方法で、旧約聖書から例えばこのアブラハムはこのもちろん、自分の子供たちの弟子作りとか、聖書にも書いてあるけど、なぜ神様がアブラハムを選んだのか、それが自分が自分の子供たちを後でこの主の道を教えるようにとかするから神様がアブラハムを選んだと書いてあります。それから有名ないろんなその弟子作りが旧約聖書の中に言うと、モーセとヨシュアね、モーセがずっとヨシュアを育てて、そしてヨシュアが手に召されたら、モーセが手に召されたらヨシエがその働きが続けたんですね。だからそういうパターンがもう本当に旧約聖書ももちろん、エリアとエリシャ、いろんなそういうパターンがあります。でも後でこの私も先週私がその強調したように、こので今日はもう少し一緒にこの部分について考えたいんですけど、この一対一とその上下関係のことですね。私もこの先輩後輩のこととか、日本の文化の中にはいろんないいことがあるので、だから私もその良いところをもっともっと生かしたいんですね。だから先週も多分その専修大学の英会話のサークルの話をしたんですけども、僕はすごくびっくりしたんだけど、でも僕をちょっと付け加えたいのは、あれは全部ダメと思ってなかったんですね。逆にアメリカとかにブラジルのその元その若者のすごいその何でもいいようなね態度よりも、それがすごい立派で、本当はね、日本人の精霊で満たされている日本人は、やっぱり日本の文化にその聖書と矛盾のない部分が、私はやっぱりそれをいっぱい生かして、例えばこの日本の文化の礼儀正しさとか、もちろん誰よりもその礼儀正しくてね、日本のマナーをよく覚えてそれを実行して、やっぱりその意味でも私が模範となりますからね。だけどもあるところで邪魔になるときあるんですけども、例えばその教会の中で、神様の共同体の中で、例えばもし誰かがクリスチャンになってある程度成長して、でまたでそれ以上神様あまり求めないで、ちょっとずっとプラトー状態ね、それ以上成長しない、でも他の人が後で例えば10年後救われてイエス様を信じて、その人がずっと本当にむさぼりのように御言葉を慕って聖霊を求めて、いろんな意味で成長して、そうするともしかすると 3,4 年経ったらこの もうすでに13年前からクリスチャンになっている人よりももっと成長しているかもしれません。もっと神様のことがもっと理解しているかもしれません。なぜかというと、一人目は13年経っているけども、御言葉をよく実行しないと、霊的な理解もそれ以上増えないんですね。従えば、さらに光が与えられる。でも従わないと、光もそんなにもう与えなくなるので、だからその人がちょっとずっとそういうプラトーをね、そのあまりもうバックスライドしないけども、でもちょっとそういう、あんまり進んでない。だからその場合はもしかすると3、4年前になったクリスチャンが、そのうちにはその13年前になったクリスチャンの弟子作りをリードするかもしれませんね。その可能性あると思いますね。だからそれが多分日本の社会の中にはなかなか受けられないと思いますね。こういう後輩先輩の考えで。でもそれがやっぱり私たちがその意味では違うと思いますね。あとでもう一つのことが、これが本当かどうか私自身ももちろんよくわからないんですけど、でも聞いたことあるのは、日本のノーベル賞がもらう人たちがほとんど科学的なノーベル賞がほとんどなんか外国で研究している人たちみたいね。日本で研究するとこういう後輩先輩の問題で出しゃばらないように、そういう、言えない、もちろん無限のプレッシャーがあるみたいね。それで外国に行ったらもう自由に自分の可能性を全部伸ばして、それでノーベル賞をもらうようになるみたいね。だから、それがやっぱりキリストの弟子作りと正反対で、キリストの弟子作りはバルナバのようにパウロを立てたら、パウロをどんどん、バルナバよりもパウロの方が全然用いられるようになって、もっと有名になった。そして聖書の、新約聖書の大物はね、もうたくさんの部分がその啓示によってパウロによって与えられた。バルナバが全然書いてないね、聖書は全然書いてない。でもパウロもマルコもバルナバの弟子で、でも両方その啓示が与えられて御言葉の書くものとなったんですね。だからそれは素晴らしい弟子作りの模範ですね。だから相手の可能性を見て、自分よりも優れているものであれば、もうとにかくどんどんね、それを生かして、自分よりももっともっと用いられるように、もう喜びですね。だからこれは、前にもずっと前にメッセージで話したことあるんですけども、親の心か兄弟の心を持っているね。兄弟の心がすぐその競争心とか、自分がね、弟によってこの元弟が自分よりも偉くなるのはとんでもないとかというような態度で、でも親の心がやっぱりね、本当にほとんどの親がやっぱり自分の子供が自分よりも有名になっても、それは喜びですね。やっぱりもっとやっぱり成功して、もっとその育てて素晴らしく用いられてほしいということですね。だから私もやっぱりそういう兄弟の心じゃなくてね、やっぱり親の心を持って、その目で人々を見て、その可能性を見抜いて、そしてその可能性を育てて、本当にバルナバがもう最高の弟子作り の働きだったと思いますね。今日のためにね、少しいろんなことを考えたときに、例えばダビデとサウロの関係がすごく面白いですね。ちょっとこういうふうにも考えたんですね。神様がサウロを退いて、そしてダビデを選んだんですね。で、サウロがまだ王様の時に、サムエルがダビデの家にいて、ダビデをその次の王様としてこの油を注ぐんです。だけども何年間はっきりわからないみたいですけど、でもね、何年間もサウル王がずっと王様だったね。サウル王もすごいリーダーだったんですね。多くの勝利を持って、本当にペリシ人からいろんな敵からも本当にイザヤルの素晴らしい働きもした。ただ心がやっぱりだんだん高慢になって、主に従うよりも自分の名誉と 自分 の, あのことが一番になったみたいですね。まあ、それは彼の偶像になったんです。彼の名誉と、まあ、結局高慢ね、彼の偶像になりました。そしてあのこういうふうに思ったんですね。例えばサウロがおそらくどっかで彼がダビデがサムエルによってその油注がれて次の王様に選ばれたという話も聞いたはずですね。でもそれを聞いた後にはもう本当にそれが分かったら神様がもう次私の次はダビデだと本当に分かったとしたら、彼がもう最後までダビデを殺そうとしないで、本当は彼がへりくだってあの本当に自分が高慢になってね、神様に聞き従わなかった、本当に悔い改めてその彼がまだ生きている間にダビデにその 王国を渡したら、彼の息子たちがみんな殺されるとか、いろんな悲惨から多分守られたと思いますね。そして本当に逆にヨナタンが願ったようにダビデが王様になって彼が2番目になるというような、もうヨナタンもそういうふうに願って、そうなったかもしれません。あの実際ですね、あの僕は一つあの、まあ、いろんな素晴らしい例があるんですけどね。例えばこの私があるあのビニヤードの教会、アメリカのオハイオ州のカランバ市のビニヤードの教会は、おそらくアメリカの何百の、まあ、600ぐらいのビニヤードの教会の中で多分一番人数の多い教会になっていると思います。あのカランバスのビニヤード、その主任牧師が今あのリッチ・ネイサンという人ですけど、まあ、ユダヤ系のアメリカ人です。そしてこういう話があったんですね。その前のその教会、そのビニヤードの教会 の創立者の主任牧師は素晴らしい人だった。彼もあのその彼は主任牧師の時に日本でも短期宣教師、私たちと一緒に働くための短期宣教師も送って、そしてアマゾンにもすごい関心があって、彼もあのいろんな働き人もアマゾンとか援助、何回もアマゾンにいてあの協力したんです。でもその教会の中、その教会も祝福されてカロンボスで何百人になったのは分からないんですけど、200〜300人ぐらいになってだんだん成長したんですけども、でもこのリッチ・ネイサンがその教会に来るようになって、そして彼も訓練を受けてだんだん成長して、でその牧師がこのリッチ・ネイサンの方が圧倒的なそのリーダーシップの能力とか賜物があって、この主任牧師の働きがその人の方がずっと適切な人だと彼が見抜いたら、その彼がそれを彼にお願いして、そのうちに彼が主任牧師になって、その創立者の牧師が彼の下で働くようになったんですね。でもそれでその教会がもう今日もうすごいあのもう1万5000人以上になってるみたいですけど、でもすごい用いられて本当に大勢が救われてね、まあ、教会の大きさよりもこの大勢が救われて導かれて訓練を受けて用いられたのは本当に素晴らしいですね。だって素晴らしいあのバイブルスクール、このオンラインのバイブルスクールも出したりとか、いろんな働きがあるんですけども、でもそれがやっぱりこの御国で、このイエス様がおっしゃったように、そのクリスチャンのリーダーシップはそのエバったり支配したりとかじゃなくて、クリスチャンのリーダーシップは世の中のリーダーシップでも使える態度じゃなかったらうまくいかないでしょ。どんな会社でもエバって自分が人々を支配すると、まあ、恐れでまとめるかもしれませんけども、でも本当 の行き来した素晴らしい会社ではないんですね。僕はこのジョン・マックスウェルの本の中でコストコのCEO の話があるんですけども、それ彼が本当に、まあ、クリスチャンかどうかわからないんだけど、でもすごいこの使える心で、いつも自分のオフィスがいつもすごいシンプルなところで、自分のことあまり気にしないんだけども、あでも本当にあの普通の会社よりも何パーセントもよりも給料がいいみたいですね。そしてできるだけこのその従業員が本当にあのどんどんどんどん従業員がこのあのうまくいくためになんかすごくその従業員のことに心を配っているみたいね。なんかそれがマックスウェルも言ったのは、その本当にあのすごい模範的な CEO だと彼が書くんですね、そのことの中には。だから世の中の人たちでも、もちろん本当の素晴らしいリーダーシップはやっぱりあの支配するじゃなくて、本当にへりくだって使える心を持つことですね。まあ これから私ももっと深く話し合って、この日本の文化の中で、まあ、世代によってまたそれもちょっと変わると思いますけども、でも日本の文化の中でこの一対一をどのようにね、一番効果的な方法でこの適用できるように、私もこれからね、もっともっと分かち合って話して進んでいきたいと思います。まあ、これがこれで先週から始まったこの一対一のそのクリストの弟子作りの聖書的な根拠についてちょっと終わらせたいんですけど、皆さん何か質問かコメントありますか？まあ、これが本当に大事な、ことですね。多分平田さんとちょっと話したときに僕は言ったと思いますけども、日本の文化が、例えばそういう上下関係の中で、本当に自分が本当に聖霊で満たされていて、本当に愛で満ち溢れている人であれば、そうするとこの上下関係の中で本当に素晴らしくいくと思いますね。上下関係はある意味で仕組みになるからね、やり方の仕組み。でも後で問題は人間がみんなそれぞれの心があって、そして、まあ、日本の文化の中にある、ね、本音と建前の問題とか、それで、まあね、建前ですごくうまくいっているけどね、心の中ですごく恨みがあって、ね、飲み会でこの部長の悪口いっぱい言ってとか、それはやっぱり世の中のやり方で、でもやっぱりイエス様の前ではやっぱりそうじゃなくてね、不安不平じゃなくて何でも感謝して、まあ、もちろんね、その部長が間違ってて直さないところがあれば、じゃそれもね、聖書の原則に従ってそれを取り掛かって、だけども本当に愛と聖霊で満たされているなら、まあ、聖霊で満たされているなら愛で満たされているから、だから聖霊で満たされているなら、やっぱりそれが上下関係は素晴らしくできますね。それがやっぱり本当の、まあ、透明で正直で嘘ではなくてね、本当に正直で、そしてそれがやっぱり誰でも見抜いてね、その人たちを評価しますからね、この真心で本当にやってるからね、そしてボスがいてもいなくても同じね、心を込めてやるから。何かコメントか質問ありますか？上下関係とか弟子作りと上下関係
親子っていうそのモデルはとても本当に分か
ります。そう、それが一番ね、まあ、もちろんそれも態度としては私がねお父さんだとかじゃなくて、でもやっぱり心が育てていきたいね、本当にその可能性を引っ張り出して、その人がその自分の全ての面においてね、その霊的な面だけじゃなくて、もう家族、まあ家族もちろん霊的ですけど、でも家族のところも仕事も全ての面においてその人が本当に成功するように、それがやっぱり私たちがこの手伝いたいということですからね。そう、本当に親の心が大切ね。
あとこれもそう
なん
ですけど、ディサイプラーであってディサイプルであるっていう、必ずいつも両方ある。
そう、それもこれからね、私たちも絶えずそれを持ち続けたいんですね。だからいくらそういう誰がリードしているということを決まってても、やっぱりリードしている人もいつも学びたい姿勢で接触して、その相手からもやっぱりいっぱい学べるからね。いくら自分が、まあ、僕の場合は50年間もクリスチャンだけど、その相手が1年間クリスチャンだけども、でもやっぱり学べるところありますね。その人もその逆に生まれたての人たちからいっぱい学べるね、このその新鮮な気持ちとかいろいろね。まあ、今その生まれたてといって、今年の今ちょっと考えているのは、多分12月の最後の日曜日、27日ね、クリスマスが終わったら、佐々木和さんがそのバプテスム受けたいんですね。だからこれからそれもね、ちょっと確認して、そしてもし今言っている理由は、このもし誰かがまた一人がまだ受けたいなら、ぜひ皆さんも声を出してくださいね。これから私がそれを確認したいから。他に何か いますか。じゃあ最後にですね、私が今日皆さんのためにはちょっといろいろ最近考えて、今日最後にちょっとこのテーマについて考えたいんですね。個人と家族のリフレッシュタイムと書きました。個人と家族とのリフレッシュタイム。マルコの6章31から32は一応このイエス様と弟子たちの例からちょっとあげたいんですけど、じゃあヤスさんが今読んでくれます。マルコの6の31から32。
はい、マルコの6の31から32。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。
実は読み続けると寂しいところ先に彼が着く前に大勢の群衆がいて、そこでこのイエス様が憐れみを感じて、結局男だけで5000人の人たちにそのパンを食べさせたんですね。だけどもでもイエス様の目的は休むためだったんですね。結局休めなかった。でもやっぱりあれで皆さんがすごいリフレッシュされたでしょうね。このパンを食べたことだけじゃなくて、あんなすごい奇跡を見ると多分かなりリフレッシュされたと思います。だけども食べる暇もなかった。皆さんそういう経験ありますか？食べる暇がない、みんなあると思いますね。断食計画しなかったのに断食になってしまったと。バタバタして場合によってね、僕も今朝もそうだったけど、その食べながら洋服を着たりとかそういう時もあるね。この口に入れて食べながらこの次のことやってまた入れて、でもやっぱり誰でもやっぱりリフレッシュの時間が必要だから、食べる暇がなかったからちょっと寂しいところに退いて休もうとイエス様が弟子たちと言った。どのぐらいの頻度でイエス様がそうしたかどうかわからないんですね。3年間半でそれが全部記録されてない。でもやっぱり人間が、これも、ね、心理学的な原則でもあるんだけども、休みが必要ですね。それがだから安息日があるんです、ね、だからもう本当に3500年前にシナイ山で一日を休みなさい。だから私もね、哲学の中か話があるけども、その休むことが命令となっているのはおそらくその聖書の教えがないみたいね。そう、もともとはね。だから例えばヒンズー教、いろんな他のその宗教とかね、後でね、後で来たもの、例えばイスラム教が聖書、ある程度聖書のなんか土着宗教的なものですから、だからあれは金曜日になったね。からの面白いね、イスラム教金曜日、ユダヤ教土曜日、クリスチャン日曜日、金土日、じゃあ3日間休まないとね。でもでもその原則は、面白い言葉はこの創世記の1章から始まるんですね。1章か2章でしたか。とにかく創造の時に神様が6日間働いて7日休んだ。もちろん神様は休まなくてもいいんですけども、でもそれをそうしたのは私に対するそのパターンとして、やっぱり人間がずっと働き続けることができないっていうことね。やっぱり精神的にいろんな意味でやっぱりその休む時間が必要です。だからこれも私たちだけのためではなく、やっぱり私たち、僕のセアルグループの中で、一対一の中で、私たちもこれからいつも気をつけてですね、自分も自分の家族も、また自分が関わっている皆さんもやりすぎないように、そしてはそういう楽しい気楽な時も取るようにですね、それが私たちもしないといけないんです。イエス様もそうしたし、前に多分皆さんに分かち合ったことあると思いますけども、私の家族、私が子供の時に家は本当に教会堂にすぐ近かった。そしてもう絶えずグランドセントラルステーションとは英語の表現ですけども、とにかく駅状態ねそういういつも出入りが多くて、そしてでも私の家族がやっぱりその家族だけの時間が必要ということで、だから毎週土曜日に 予定計画としては毎週土曜日そのピクニックをしてちょっと町から出て家族きり の, あのピクニックタイムを一応1週間の習慣だった。また1年間この1週間あ の, の, あの家族だけの休みをね、だいたいあのビーチから遠く住んでたからビーチだいたいいたんです。でも家族も夫婦もあの必要ですね、そういう時間が。例えば私とクリスティーンもあの、まあ、この孫巡りを年1回して、まあ、もちろんそれがね次の世代も育てようとそういう気持ちも含めて孫たちと一緒にねいっぱい遊んで一緒にあの家族ディボーションとかいろんなことを一緒にやるんですけども、でもやっぱり私クリスティーンだけの時間も必要ですね。だからまあそれも大体あの私たちができるだけ月曜日の午前中でもゆっくり話せるあの時間にしようとしてるんですね。だから朝起きてゆっくりおしゃべりしてあのそういう時が必要ですね。午後からよくいろんなことが入るようになるんですけども、そういう私2人ともくら寿司が大好きからよくそこにも食べに行くんですね。あの、まあ、後でね私もこの様子をしてブラジルに行っても2人きりの時間があまりないからあのいつも家族に囲まれて、まあ、後で向こうでもミニストリーやったりメッセージしたりとかしてるんですから、だから例えばあの今月は私の結婚記念日だったので、あの私もあの溜まってるマイレージを使ってあの1月の後半にちょっと一緒に沖縄に行くことを決めたんですね。このあそか遊びに来ますね、この金ちゃんのところにそう、でもそれがあの本当にあの手数料だけこの1人3000円する値段だけであの往復で行けるんですからね。でもあのまあでもそれがやっぱり2人だけの時間を取るためですね。まあ、皆さんも大体皆さんそうしていると思いますね。先週ね、あの関さんたちがあの1日会社休んでデートの日にしたそうですねまあこの前も青木さんたちもあの結婚記念日でどこにいたみたいです、伊豆かどこかに。でもあのそれがあの私たちも自分のためにも時々あの特にああじゃあそのあの今私たちの関係がちょっとその招かされているとかあのちょっとその新しい刺激が必要と思うとやっぱりそれを計画してその夫婦だけでどこに出かけたりとか、ね、日本の文化の中にはベイビーシッターをお願いしてあの夫婦がデートすることあまりないんだけど、でも私たちのエクレッシーの文化にはあった方がいいと思いますね。あのベイビーシッターか例えばその子供同士の家族がじゃあ今週は私が今あのベイビーシッターになって2人がどうぞデートに行って来週は逆にしてとかね、あのそうするとこのそれぞれの家族があの子供ではなくねあの本当に2人夫婦だけで、私たちもいつも教えているようにねあの日本の神様のことを知らない家庭はよくそういう子供が生まれるようになるとすごい子供中心ばかりだけども、本当に健康的な家族が夫婦関係がいつも優先して本当にそこで、ね、愛で満ち溢れている関係だったらそれこそ子供たちのための最高の環境ですからね。あのそこで子供たちが本当に喜んであの毎日生活できます。だから個人と、まあ、個人というと例えばこの、まあ、女性や息子の奥さんは彼女がこの女性が多いみたいですね。でも彼女がそのどこかでのコーヒーショップに行ってゆっくりコーヒー飲むのはすごく彼女の楽しみですね。なんかそれが彼女がだいたい誰かと一緒にあのただいてそして、まあ、ただおしゃべりしてゆっくり時間を過ごすとかそこでリラックスできる、まあみんなそれぞれ違いますね。例えばあのスポーツをやったりまあ、ジムにいたりとかストレスの発散とかね、あとでもちろん体の健康のためにも それはもう必要です。でもそれを全部含めてあの自分がどのようにしてリフレッシュできるのか、また家族がどのように本当に思い出となる楽しい時をどのように作るのか、そしてちょっとずつこの、 あの貯金のようにこの思い出の貯金ですね、幸せな思い出の貯金があのちょっとずつね溜まっていくんです。で本当にあのすごくその幸せな 気分になりますね。この感謝と幸せな気分になります。まあ、だからこれがぜひ皆さんこれからもね、私は一生懸命主のために働いてるんですけども、そしてできるだけ大勢がイエス様を信じて救われることがもう絶えず私の願いと心ですけども、でも同時にバランスのある生活と山口さんたちもね、このスキー、家族のスキーとかそれもやって、やっぱり家族だけで本当に精一杯ね、日頃のことを全部忘れて楽しんで思い出を作るというね、個人と家族とのリフレッシュタイム、それについてちょっと今日最後に強調したかったんですけど、皆さんそれについて何か思い出かこのコメントか質問ありますか。これから時々お互いに忘れないようにね後で特に自分が関わっている弟子作りの中と、皆さん本当に時々そのことについても確認した方がいいと思いますね。皆さん、この一対一の聖書的な根拠と、その前はセールグループの聖書的な根拠、できれば前にセールグループトレーニングのファイルがあるんですけども、私の勧めはそれをこれから特にこういうプリントを出すときにそこに少しずつ付け加えて、自分の後でこのね、もう一度この時々見ることできます。前の時のセールグループの聖書的な根拠と実践は、それがもしまだ誰かそのプリントも欲しいなら、ここにあります。オンラインでいつもこの LT も聞くことができますから、だからそこもいつも確認できますね。じゃあ皆さん、ちょっと最後にその10分があります。そして私が今日ちょっと 3、4人でちょっと小さなグループで今度の礼拝のために、また特にこのクリスマスの時期はこれから、ね、神様の愛を伝える素晴らしい時期ですから、だからお互いに誘っているとか誘いたい人たち、またこれからのイベントですね、まあ、はっきり正式的なイベントは多分今度の日曜日はゴスペルのあるクリスマスね、あとでそうですね、その時は多分一番最初のなんか6日からもうイベントね、来週からも始まりますからね、クリスマスのイベントですね、これからいっぱいありますから、だからそのイベントを計画している皆さん、健康と力が与えられてね、それ喜びを持って使えることができるように、そしてそこで来る人たちの救いのためにも覚えて祈りましょう。そして私たちも誘いたい人たちが本当に来れるようにね、神様がその人たちを起こして、でこのクリスマスもイエス様が多くの人たちの心にも生まれるようにね、本当のクリスマス、このイエス様の新たな誕生がいっぱいあるように信じたいと思います。じゃあ皆さん、これからあと11時までに少しじゃ3、4人ぐらいのグループで分けて祈りましょう。